こんにちは、達也です。今回は惚れ薬ということでお話をしていきたいと思います。惚れ薬、まあメールのタイトルに書いたんですけれども、今すぐ好きな子を惚れさせる魔法のセリフ、まあ僕がいつも批判している、まあ、YouTube だったりとか TikToker さんみたいな感じの一発逆転系のお話ですよね。まあとはいえ、このセリフ自体はあるはあるので、ちゃんとしっかり最後まで聞いてほしいなとは思うんですけれども、このね、魔法のセリフというものの存在に気づいたのは僕が29歳ぐらいの頃、30になるか何年かだと思うんですよね。まあ、当時、まだ僕はバイトをしてたんですよ。で、若い、なんかディズニーのキャスト、ディズニーランドのキャストってあるじゃないですか。で、あれの、その、若い子たちだけって言っても、35が定年かな。まあ、35ってもう若くねえじゃねえかと思うんですけど、まあ、35以下。定年のある、その清掃スタッフみたいにやってたんですよ。で、そこね、僕、バイトリーダーですよね。バイトリーダーってまた単語なんかいいですけどね。まあ、やってたんですよね。で、そこで、当然、こういう感じなので、まあ、飲み会とかもね、よく開いてたんですよ。本当にその18歳から35ぐらいまでいるんで、やっぱりいろんなこの年齢層があると。で、みんなやっぱりそういった、仕事も楽しいんだけど、やっぱこうスタッフとして仲間としてやりたいっていうチームを組むみたいなね、その一体感があるような職場だったので、まあそういう、もちろん愚痴もあれば喧嘩もあるし、まあいいお声もあるし、いろんなこともあるんだけど、まあそういう提供する場としてね、飲み会っていうのをそう定期的に僕は開いていたっていうのがあります。で、そこである時、まあ新しいバイトの子が入ってきたんですよ。で、その子は、音大生ですね。大学生、まあ音楽大学に通ってる子で、で、男性経験ゼロなんですよ。で、付き合ったことがないっていう女子大生ですね。まあ、可愛いっちゃ今考えて可愛いっちゃ可愛い。まあ、可愛いっちゃ可愛いんですけど。まあ、ただ、おっぱい大きかったですね。そこかみたいな話なんですけども。で、ただ、別にその子の別に好きでも何でもないというか、他にね、僕その時好きな子がいたので、特にそういう感じは何もなかったんですね。単純にこう仕事を教えるだけの、先輩と後輩って、まあ、そういう関係性だったんですよ。で、ある飲み会で、まあそういろんなことやっぱね、恋愛話とかそういう話をしてたんですよ。まあ僕がまだこういった恋愛テクニックみたいなことを、なんですよ、体系的に認識する時じゃなかったんですけど、まあやっぱり盛り上がるな、なんとなくってことは僕分かっていたので、まあそれをずっと話をしてたんですよね。で、まあ当然その子に話が行くじゃないですか。で、別に、ちゃちゃを入れるとか、その、冷やかすじゃないですけど、で、どんなのが好きなのとかね。で、じゃあ、初めて付き合うんだな、みたいなことを、こう、いろいろ聞いて、回して、まあ、みんな楽しく盛り上がってる時に、で、その子の隣にも、これまた、いい、もう、なんていうんですかね、いい具合の、この、恋愛経験なさ、みたいな感じの。おそらく、その子も童貞だったのかな、その時は。でも、なんか、すごく好青年で、めっちゃいいやつで、で、かっこいいんですよ、そもそもの。で、男気もあるし、みたいなやつ。だけど、いや、ちょっと僕、女性苦手なんで、みたいな、そういう感じのね、後輩くんがいて、ああ、こいつなんとかしてやりたいな、可愛いなと思って。で、やっぱお似合いだなと思ったんですよ、その初めての時。まあ今はもっとこれしちゃいけないっていうか、ダメなんですけれども、ダメっていうか、なんていうかね、まあ今こうやって恋愛テクニック、いろんなことを考えてやってる上では、ちょっとこれは酷だったかな、その子に対してはっていうのは思うんだけれども、まあ当時の僕は何の悪気もなく、まあその二人付き合えばいいのかな、みたいな感じで思ってたんですよね。で、こう話を盛り上げて盛り上げて、これはお似合いだと思って、なんとかこう趣味を共通の趣味とか共通点を探したりとかして、いろいろとこう試行錯誤をしてくっつけようとしてて、まあ話自体は盛り上がるし、まあそれはわーってなるんですよね。で、もういいじゃんと、もうそういう人付き合えばいいじゃん、みたいな感じで、これ本当に本心で、言ったんですよね。したら、その男の方も別に多分これまんざらでもなかったと思うんですけども、いや、みたいな感じで、この恥ずかしがっての拒否ってわかりますかね。この拒否をしてしまう。っていう感じで、なんか逆に女の子がこうなんか恥をかくみたいな感じになったんで、じゃあもういいよ、俺と付き合おうみたいな感じで手を出したんで、でもしたらあっちも、ああみたいな感じでなんか手を出してくれて握手をしたっていう感じがあったんですけれども、まあ、このセリフに、まあ、1ミリも別に本気ではないですよね。当然それは断られて、俺もなんか、俺をもっと下にして笑いになると思ったら、したら、みたいな感じで、俺も、はい、はい、よろしくお願いしますみたいなこと言われて、どういうことってなるわけじゃないですか。あれあれと。これはなんかちょっと俺はミスったのかな、あれかなっていうふうには思ったんです、その辺ね。で、まあその日はそれで終わったというふうになったんですよ。で、でも次の日からなんか明らかに様子がおかしいんですよね。なんかもじもじしたりとか、なんか常に隣来て、なんか用もないのに来てみないと。で、今までこう仕事だったのに、とかなんか話したみたいな、これはなんだというふうにやっぱ思って。で、また1ヶ月後ぐらいに飲み会があったんですよね。 で、その時に、隣に来て、で、なんかずっと無言なん、無言、なんか嫌な感じじゃないですけど、なんかあんま喋らないっていう隣にいるんですけど、なんか意を決したように言われて、あの、達也さんって、あの時言いましたよねって言われて、え、何をって思って、え、何って言ったら、あっちも、えって顔して、いや、だから、あの時言いましたよねって言われて、え、だから何をって言って、あの、付き合ってって言ったじゃないですかって言われて、あ、俺そういえば言ったなと思って、あの、思ったんですよね。で、ああ、言ったかもしれない。ほらみたいな感じで、すごい念をされたっていう感じがあったんですよ。で、その時にこれ僕、だからもうわかると思うんですけど、この曖昧な行為とか、そういうこととかを勉強して皆さんはね、もう知らず知らずのうちに、本当に、あの、全く恋のないまま、その、ある種適当にとか、その本気じゃなく冗談っぽく、好きだ、可愛い、惚れたっていうなんか単語で言ってしまったような状況になってたって、まあラッキーパンチですよね。だから、別に好きじゃない、意識してないからできたことであって、今みたいにこの分かっててやってるわけじゃなかったんですけども、まあでもとにかく分かりやすいなと思ったんですね。なるほどと。で、あ、この時に、あ、こういうことが、あ、そういうことだねと思ったんですよね。あの、本気でだから告白したら真面目に言っちゃダメなんだけど、ああいう感じで本当にナチュラルに、別に好きでもないし嫌いでもないって状況でああいうふうにやっていくと女の子って、あ、カチッとスイッチが入るんだって、あ、だからこれかと思ったんですよ。まあ、最終的にはこのこと一応付き合ったんですけどね。で、ポイントは、これも何度も言うんですけど、好意は示さなきゃダメなんですよ。やっぱり女の子の方からこの、なんていうんですかね、好意を示してくることはないし、恥ずかしいし、プライドもあるんで。あとよくあるじゃないですか、あの、告白待ちみたいなね。こういうのも YouTube とか TikTok とか出て、まあ、かなりバズワードとしてあると思うんだけども、そのぐらいあっちからなんか告白をするとか、その好意を、あの、好きって思ってもやるってこと自体は、恥ずかしいしないんですよ。ましてはそうじゃない時なんてしないんですよ。だけど、こっちからそういうの少し示されると、一気に本気になるっていう。だから、これいいですか？で、ポイントは曖昧なんですよ。好意は示さないとダメなんだけど、わかりやすく真面目に本気で言っちゃダメなんですよね。あくまでも冗談っぽく。冗談っぽくです。今書いてましたね。冗談っぽくなんですよ。だから、真面目で誠実で思い詰めれば、ああ、これ告白されんな、みたいな感じで告白したら一回ダメってことなんですよね。まあ、この告白については、前回のせいで結構喋ったので、まあ、それをね、もう一回見直してほしいんですけれども、まあ、さっきね、曖昧な行為って言ったんですけど、まあ、これは僕が名付けたっていうか、まあ、これ恋愛業界で多分言われてると思うんですよね。もう、僕がなんかこれ、あの、すでにあった言葉なんで、あ、で、これこうなんだと思って、見て、この勉強して、あ、なるほどね、そういうことなのね、ってのを分かったんですよ、これは。で、僕もね、これをそのまま使ってます。で、この曖昧な行為、まあ、って何なんですかって話なんですけど、まあ冗談っぽく好き、可愛い、惚れたってことを言うんですけど、これパターンあります。いろんなシチュエーションできるんですよ。それから言葉言わなかったとしても、セリフとかでも全然できたりとかっていうパターンがかなりある。だから、いろんなチャンスがあるし、いろんなシチュエーションがある。で、このテンプレートってのはあります。で、それは、あの、恋愛偏差値向上プログラムファイナルの方でね、すべて網羅したので、まあ、ぜひぜひ、再復習してほしいし、まあ、正直それを見るだけでね、あの、もういいんですよ。あれを全部やればいいってだけなんでね、まあ、わかりやすいかなと思います。ただ、ここでね、やっぱりこれ最終語で言いたいことっていうのは、大事なことっていうのは、今のその曖昧な行為を言える関係性になってるっていうことなんですよ。今のは確かに僕魔法のセリフだと思うんですよね。それをもう言ったら惚れるとパチンって。惚れ薬っていうふうにこの、まあ、メール版のタイトルも書いたんですけれども。なんだけれども、これをじゃあいつでも言えるかさ、そうじゃないんですよ。これは。ちゃんとその交換レベル4になってないとこれ言えないっていうことなんですよね。で、まあ、さっきのキャバ嬢とか、そうか、風俗嬢にもこれ使えるんですかとかって話になってくるんですけど、基本同じで使えます、これは。まあ、この辺のちょっと細かいプレスとなんかっていうのは、まあ、キャバクラ編の方でね、あの話をしてるので、まあ、ぜひそちらをね、手に入れてもらいたいんですけれども、この、あ、もう一回これ戻ります。交換レベルですよね。その4じゃないかダメだって言ったのそうなんだけど、なんでさっきの状況で僕はその4になれてたのかって話なんですよね。で、まあ、あんま自分で言うのもあれですけど、この関係性が要は、先輩と後輩で、まあ、一応仕事できるし、そのバイトリーダーっていう、その中ではね、トップの位置にいたので、憧れになりやすい。プラス、その子に対して全くその気がないので、自然と深い会話、まあ、恋愛テクニックもできてたので、勝手に4になってた。だからうまくいったっていうことなんです。じゃなきゃ、あの時のあのセリフっていうのは成立してないんですよね。逆に言うと、その4、7、今のセリフを言えば本当魔法のセリフなんで一気に距離が縮まるっていうことなんですよ、これは。で、ちなみにこれデート、これを言わなくてもデート自体って実はできるはできるんですよ。恋愛テクニック4をやってたら、そのなんていうのかな、デートっていうか飯食い行こうよっていうふうに言うだけなんですけど、これ飯食い行こうよ自体がもはや曖昧な行為っちゃ曖昧な行為なんですよね。で、ある種の。 で、それをやった後の出た中でもさっきみたいなセリフっていうのはやっぱ言わなきゃいけないっていう風になってくると。で、今のこのまあ僕の体験談というか、ああそうなんだと思ったっていう話をね、踏まえてこの先を聞いてもらいたいと思うんですけども、今のこの曖昧な恋とか惚れ薬みたいなのって、そのここだけを切り取って恋愛テクニックとしてやっぱり YouTube サイト TikTok とかで出てるんですよ。そのいわゆる今僕と同じですけど、惚れさせるセリフとか一撃で落とす LINE とか、まあこういう関係性があってそれをしてるからなんですよ。で、それはそもそもそれを配信してる男性である男性が交換レベル4だから可能な話であって、まあ、持ってるとこれイケメンの理論なんだよね。あるいはまあ女性の意見なんですよ。イケメンの場合ってのはもうすでに外見とかそれ以外のところで4になってるから今みたいなセリフを言えば OK だよみたいな風になるし、女性の場合ってのはその前のプロセスですよね。その女性がもうすでに4になってるよみたいなことを、そこまでこう来てるんだよってことを言わないで、このセリフがいい、これがいいみたいなことをやってるので、これをね、信じたら一生無理なんですよ。この前もね、まあ、某なんかホステス出身の女性コンサルタントってとこでちょっとコンサル受けてます。70万円払いましたって、おお結構いったねと思ったんですけど、で、コンサルしてもらってるんだけど、でも、それをやったらば切られちゃいましたとかっていうのもあって、ああまあでもそれはそうだなって思うんですよね。やっぱりその人は悪気はないと思うんだけども、今みたいな交換レベルとかってことを知らないし、あくまでその人がされたら嬉しいことみたいなことを全部の、全女性がされてほしいんだみたいになっちゃう。まあ、大抵が姫なんですけどね、女性のコンサルタントって。ただ、名刺使いには全くできないし、こういったプロセスのことを教えてくれないから、それはうまくいかないよねってやっぱ思っちゃうんですよ。大切なのは、やっぱり交換レベルですね。交換レベルをちゃんと把握して、それを一個一個上げていくっていう、ここです。で、大抵の場合、まあ僕のとこ来てくれたり、これ来てくれたら、あなたはもう、おそらくなんですけども、好きな女性に対しては今2か3なんですよ。4だったらもうちょっとうまくいってるし、まあ、逆に、そこでの失敗はもっとわかりやすいです。で、2か3なんだけど、どうしたらいいのかなとか、4、あるいは4だったのが2か3下がっちゃったって、ここからどうするかを知りたいはずじゃないですか。で、それは、YouTube とか TikTok とか、まあ全部見たわけじゃないですけど、他のそういったね、ちまたのコンサルをしてる人じゃちょっと教えられないし、難しいんじゃないかなって思ってます。で、結局何が難しいってやっぱりレベル3から4に上げるここなんですよね。まあこれやり方は結局会話スキルをちゃんと磨くということと、それに恋愛テクニックをやるっていうことなんですね。でもタイプ、女性のタイプですの。まあでもここら辺っていうのはね、やっぱり会話編とかファイナルでこれテンプレがあるんだから、それをしっかりとただただ勉強してこなしてもらいたいっていうのはねあります。で、まだの方はもう最終号の方を、買ってみてください。ここに一括で全て入ってますし、キャバクラ編のことまでね、話をしてるので、まあ、一気にもう全部、まるっと勉強したいって場合はね、これが一番、お得かな、お得って方ですと思います。まあ、あと、ちょっと今回本当最高にしようかなと思うんですけども、僕の実は個別コンサルもちょっと付けました。これは、通常プランの方に限りますけど、まあ、ちょっととことんやろうかなと思って。で、実際、この、まあ、こうなれば2とか3、あるいは霊感経験があまりない、そんなに女性体制がないっていう状況から、やっぱ好きな子と付き合うとか、告白リベンジっていうのは、まあ、やっぱりこの2から3に上げる、3から4に上げるってことを地道にやっていくしかないと思うんですよね。ないと思うというか、それを、でいいと思う。で、それをしていくことで、ちゃんと、望みは叶うというか、好きなこと付き合えるので、まあ、ぜひね、頑張ってほしいかなと思います。まあ、いろんな金額とかでなんか参加費とかあると思うんだけれども、一生分、今、人生100年時代でしょって考えたら、その100年のうちでのこの金額って、やっぱり、そんなに高くはないと思うんですよね。で、やっぱ死ぬ時にやっといてよかったなって思えるはずだと思うし、やっぱ人生で一番いけないのって、何もしないことかなと僕は思います。まあ、時間は取り戻せないんで、僕自身は、言ってる僕はどうなんだって話なんですけど、全然いろんなことにやっぱりちょっとでもこの自分の中で信用できたりとか、やった方がいいんじゃないかとか、まあ、ちょっと今お金きついけどみたいな時は全部やってきましたね。これやっぱりやって後悔したことは今ないですね、一個も。絶対に経験になったし、身になったし、やっぱそのお金払ってやるってことでね、本気になったし、それがすごくすごく今につながってるっていうのがあるので、まあぜひぜひやっぱ自分を変えたいなとか、この現状打破したいなって場合はね、一歩足を踏み出してもらって、信用してもらって、絶対損はさせないっていうね、内容になってるので、頑張ってほしいとは思います。あとは、これからの時代って、ね、今お金、まあ円安とかもあるんですけどね、まあいろいろあると思うんですけど、お金の価値自体がやっぱりこう、下がってきてるっていうのがあって、 なんかその、持ってても仕方、持っててもっていうか持ってて大事なんですよ。それがなきゃ生活できないですけど、それを他のものに変えていくっていうことはすごく大事なのかなと思ってます。それは、一重に何なのかっていうと、共感する能力だったりとか、やっぱりその、友達、恋人、家族、仲間を持つっていうこと、ここをちゃんとしっかり持っていくことっていうのが、やっぱこういう感じで大事であるかなと思います。この恋愛で、やっぱ僕話してること、まあ、今回はコミュニケーションを持った話なんだけど、ここのことを持ってるか持ってないかで、これからの幸福度っていうのはすごく変わってくると思うので、まあ、ぜひね、これは他の教材で教えてなかったことなので、ここで学んでもらえたらば、とても僕は嬉しいかなと思います。まあ、ということで今回はね、ちょっとこれ、惚れ薬っていうキャッチーな、釣りみたいなタイトルになっちゃったんだけれども、まあ、ぜひぜひ参考にしてもらいたいと思います。本日の最後まで聞いていただき、ありがとうございました。